心を震わすような出会いと別れ重ねて、いつかは会えるのだろう。二人は映画の中へ、溢れる光の中でなくしたものに気づいて、涙を流すのだろう。二人は映画の中へ。
ホグディラン発売日、配信発売日スペシャルとも、
はいはいはい、
配信開始日です。というわけで本日おかげさまで雨上がりの夜空に、そして映画の中へ配信スタートということなんですけどね、やっぱあの二人が来なかったね。
あ、今度行くんじゃないの？
来なかったとかは、
まあ、行かなかった、
行かなかったってことだ
ね。ちょっとこれ思えば、ただ完全に3人とも全く忘れてたからね。
そうだね。い
や、その間に結構それまでもいろいろやっ出してるけど、全然言ってないもんね。
そう、なんか俺の優秀君側からの返事がないみたいなこと言ってたよ。
言ってた。
毎回その度にこうオファーをかけてるみたいな。
オファーは
ファックスでね。
うん、ショートメールで。
うん、どっちだ。
両方でね。
あれ、ちょっとなんか入って
る。
船便で。船便で。
あのメールで。本当にあの二人、まあ、ケイゾと運は違うけどさ、あの二人の悪い癖だんだん思いついてきて、加えていくのね。
次。
結果的にぐちゃぐちゃな。ファックスでも、まあ、割と俺はそれはそれでも良かった気がするけど、ショートメールはいらなかったね。
いらなかったね。
ああ、ショートメールはいらなかったね。
そうですね。
船便まで来たのは良かった。だけど、どう考えてもショートメールが、
負けず嫌いなんですよね、やっぱり。
そうなんだ、負けず嫌いなんだよね。
なんか言わなきゃみたいな使命感があるみたいですよ、彼らは。
渡辺君もあるもん、本当にここで終われば綺麗っていうところに、
そうですね。
ショートメールみたいな足すわけ。
1個重ねちゃうんだ。
で、ショートメールで落ちなかったなと思って、こっちがしょうがないから、じゃあ、船便とか足したら、ここで終わ、要するに、ショートメールを助けるための船便を出してんのに、またそこに、
壊すとそれ。
シップメールって言ってる。
シップメール。
でも負けにいってんだよね、改めて考えるとね。ああ、そう、自らね。
でもそのジャッジはできないわけでしょ、もう。
いや、でもやっぱこう
負けなくても負けても言うっていう、
そうそう、お互いがこうトントントントンいくっていうのが、
すいません、新作の話でいいですか？
お願いします。
というわけで今日おかげさまで、
はいはい、
配信スタートということなので、皆さんぜひぜひ、もうこれはもう友達にどんどん進めてください。ぜひね。
そうですよね、
いい曲ですから、あの、
広めないと。
広めてくれないとね。
広めるために出すみたいなもんですからね、これ。
そう、そう、そう。
まあ、
そうね、狙ってね。
そうですよ。
やっぱ本当にそれはそうだし、聞いてもらわないと意味ないですから。
でもさ、今回のさ、さっきも聞いてもらったけども、俺なんかね、なんかうまく、そのラジオとかでかかれば、うまく化ける気がするんですよ。っていうのはちょっと違うじゃない。当然、雨上がりはもうカバー。
はい。
ホフじゃないって変だし、カバーだし、で映画の中にも全く、まあ、いわゆる、まあ、企画ものっていうか、通常のホフではないじゃない。あの権藤さんがバックトラックを作ってるんだけども、なんかで、しかもあの映画館で一回聞いたことあるっていう人は多分中にはいるじゃん。
あれは映画館で結構聞いてるでしょうね。
ね、かかってんだもんね。だ
ラジオ知らずにね。
そうそうそう。ラジオとかでかかったら、あ、こんなんあるんだっていう感じのものじゃない、今回の。別にいい曲とか、純粋なホフっぽいとかっていうよりも、なんかこれを聞いて、本当に、むしろこの、ホフのファン以外の人が、あ、こんな曲もやってるんだとか、雨上がりこんなおもろくしたバージョンあるんだとかっていうふうに入ってくれないかなと。
期待できますよ。
あれ、雨上がりのさ、アレンジとか、なんかああいう感じはさ、チャボさんはなんかこう、いいねとかそういうのあったの？
内緒。
内緒なの？
うん。
まだ
聞かしてないの？
あそこの完成形は聞かしてないんだ。
聞かせない。
あの、裸のトラックっていうか、その、ベーシックのとこだけ、
あのね、
しかないんだ、まだ。
実はね、もともとは、もう雨上がりだし、むしろ完コピぐらいやろうと、いうね、ことでやったんですよ。だから、チャボさんが弾いた時点では、ごく普通にっていうか、むしろリスペクトを含めてまんま、変にアレンジ、今風にとかしない。でやってみたら、渡辺君が歌ってみたら、 いまいちね、うん、やっぱ清志郎さんと違ってパンチが足りなくて、だとしかもね、雨上がりもね、元のってね、実はいっぱいいろんな音入ってる
ね。あ、
意外と
そうかもしれないね、確かに。
でじゃあこれはやっぱりこのまんまじゃいかんっていうことで、ああいう打ち込みだとか、かなりいろんな、まあどちらかというと僕のその打ち込み系ね、シンセとか
結構入ってましたね、あのね。渡辺くんの声がやっぱ渡辺くんなんですよね。もう良くも悪くも。
そうね。
だからもう絶対そのさ、カンコピーをしても、やっぱ京志郎さんとまた全然声の感じ違うやろ。
違うね。似てると思ってたけど。
似てる、そう。似てるって思って、
ああ、なるほど。
聞いてみって結果さ、渡辺くんはこれはまた濃い個性だなっていうのを、
これはね、
再確認した感じはあるけど。
いいことだよね、でもね。
いや、渡辺くんね、本人も今回で分かったと思うけど、あの次にあのアルバムだなんて作るときに、やっぱね、今渡辺くんね、こう自分がねダメだってことが分かったわけ。ダメっていうのは、例えば清志郎さんと比べたときにやっぱり圧倒的な歌唱力の差があるわけですよ。でそれがでも分かったことで、あ、だからもっとキーボードで賑やかし売れなきゃとか、ヘイヘイみたいなこととかっていう、その
なるほど、
そこが分かったのが多分次のアルバムとかすごい強いと思う。だからむしろ、じゃあ要は今まではいや俺は清志郎だと、だからこうロックでこうわーってハゲてるぜとかやればこう盛り上がるってやっていたんだけど、あ、違うなっていうことが、
それはでかいですね。
だから逆に自分の特徴を生かした歌い方とか曲のアレンジの仕方が多分、
はあ、でもいいね、なんかその、結構年を取ってから、自分のなんか再確認してまた違うアレンジを考えたりできるようになるのはね、
これ歌い取った後に渡辺が自分でね、いや清志郎さんと比べてほら僕の歌ってさ、魂ないじゃんって言ったから、まあ言わんとすることは分かるけど、それはそれはいいのかってとこあるけど、でもほら別に俺とかもそうじゃない、それこそで長渕剛と比べたときに別にそういうものじゃないじゃん、イヴァン・ダンドじゃない、言うならば、だからそれはそれに合わせたものをやらないと、ダブルトラックにするみたいなこととか、
ね、そうですよね、
なんかアレンジでとかあるわけじゃん、それをできないのに無理やり、俺がブルース・スプリングスティーンみたいな歌い方してもしょうがないわけじゃん、だからそこがね、なんか意外と今回のですごいいい経験でというか、
いい気づきですね、
いいですね、
それは、そして年取ってからまた気づくといいよね、ここからなんか先楽しそうじゃない、
そうね、渡辺がやっとついにその、そういうこと言い始めたから最近、俺は嘘をついてたみたいな、平気で言い始めたから。
なんか、やっぱ、年取るってことなのか、それって。ああ告白、激白しだすっていうのは。
しだす。わざとやってたって言い始めたから、ついにね。
そうだよね。
このコムゾーではもう2、3年かけてずっと検証していた、ついに証明されて、俺は実際自分でわざとドジなことやってたからね。
はあ。
すげえな。
でもそうなってる逆に強いじゃん。
強いですよね、その方が。
だからそういう意味で、ね、僕は実は今の渡辺エビに一番期待をしている
ほう
というね、
はいはいはい、
発売日ですけども、
うん、
昨日の流れで、
おそうでしたね、
果たして
孫じゃなくておじいさんおばあさん
のさかのぼると
上の方です、
上の方に行きましょうね、ちなみにもうお忘れかもしれませんが、最初の質問にあった祖父母の兄弟、まあ、お姉ちゃんとか、それはです、答えはですね、まあ女性だったら
忘れてた、
大おば、
ああ
って感じで言われてみれば、
なるほど、
大おば
の上、一代上のおば
さん、そうですね、大おば大おじ、言われてみればそんな言い方もあったな的な、
もっと上も大おばとかなのかな、じゃあ、
まあ
特大おば、
特大特盛とかでいいんじゃないですかね、はい、まうんって言った上
最後なんとか回収しようとするよね、そのさ、あの絶対なんとか回収しようとするね、
そうですね、悪い癖でございます、これは、はい、じゃあそれでは今度遡り系いきますけれどもね、まずね親ね、当然その上が祖父母、ここまでわかるよね、でまあひいばあちゃんひいじいちゃんとかその上あるけれども、まあ曽祖父母、曽祖父とかさ、曽祖母とか、
曽って何、
これ曽根さんの曽、
曽根さんの祖。
何ていうの、基礎山脈の祖ですね。
そう、
あれです。曽我さんの祖。曽我瞳の祖。
そうそうかも。そうかもしれない。
そうかもしれないね。
長祖壁の祖。
長祖壁はこれこっちかな。そうですね。長祖壁。
曽我部圭一の祖。
そうかもしれない。
そうかもしれない。もう、これ祖っていう字俺今見続けてたから、もう変な虫にしか見えなくなってきてんだけどさ、 これ曽我部圭一の曽？
違うかも、曽我部さんのやつ
は。あ、まあまあいいや、じゃあ、
うん、そう、曽我部も違うかもな、うん、
で、うん、まあ、もうここまで知ってるって話だよね。
はいはいはい、はい、
でその上はね、うん、あ、ちょっとやっぱね、孫と違って結構いい言葉選んでるっぽいね。
ああ、もう
虫とか出てこない、
虫とか出てこないですね。
あ、曽我部君のそれいいんですね、うん、
曽祖父母の上は、うん、高祖父母
え、どういう字？
なんだと思う？こう、こう。
光？
光とか思うかもしれないけど、高いです。
はぁ。
こうだ、高い。
高い祖父母。
高い祖父母ですね。うん。ひいひいじいさん、ひいひいばあさんとかね、うん。そういうことですね。で、高祖父母より上になると、うん、もう特に決まってないです。
そ
こまで？
ここまでです。
いや、あるだろ。ないの？
これ言っちゃうと、もう高祖父母の父ちゃんとか。この祖母の母ちゃんとか、
はあ、
え、
なんか作ってあげればいいのね。で、それか、
なんでだろうね。孫の場合は別にあったのにね。
そう、
孫の、ひ孫の孫とか言えたのに、言えたの
に。だから結構乱暴なとこだと五代前っていう言い方があるみたいな。
この前、いや、まあまあそうだけどさ、
もう五代前って言っちゃうみたいな、急にリスペクトがなくなるようなところあるけども、
まあでもさ、うん、そう考えたらそうじゃない。結局さ、孫たちは自分たちのこと言ってるわけじゃん。
うん、
なんとか、なんだっけ、
ライソンとか。
ライソンと。自分はライソンだっていう話や、
うん。
でも、上の人はもう死んでるわけだから。
あ、そうか。俺、高祖父母だからってなかなかないもんね。
で、ないじゃん。
うん、
だから、上の人を言うときには別に、
なるほどね、
生きてればおじいちゃんとかさ、ひ、
うん、
おじいちゃんだけど、もう死んでる祖先だから、
う
ん、先祖だから、
そうだよね。
いちいち、ないのかもね、
うん。先祖でいいもんね、もうね。
何代上の。
もう先祖でいいもん、確かに。
全部ね。
なるほど、
ぴったり収まりましたね、これ。
勉強になりましたね。さあ、というわけで、
はいはい、
本日から配信開始、
はい、
皆さん、ホーディラン雨が夜空にと、
はい、
いかがなか、よろしくお願いします。
はい。